ローマの信徒への手紙第8章、その最初の部分、1節から11節までを読みました。先週も先々週も同じこの部分を読んだわけで、今日で3回目ということになります。大変豊かな内容を持つ聖書の箇所で、本当はあと2回でも3回でも説教ができるはずだと思わないでもありませんが、来週の礼拝では次の12節以下に進もうかと考えています。で、今朝はこの1節から11節まで、そのちょうど真ん中6節の言葉を中心に礼拝をしたいと思います。6節にこう書いてあります。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和ですと。なんとなく分かったような、けれども実はよく考えると何一つ分からないような、とにかく不思議な深みを持った言葉だと思います。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和ですと。で、この肉とか霊とかいうことについてはまた後で考えたいと思いますが、まずここで大切な意味を持つのは思いと、そう書いてあります。で、この思いと訳されている言葉と同じ言葉の動詞形がすでにその前の5節にも出てきて、肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思いますと。で、この思いとか思うという言葉は少し特別な言葉で、何と言いましょうか、まあ、少し特別な言葉なんですけれども、例えば一つの説明するとぼんやりした思いじゃない、ぼんやりした思いじゃないんですけれども、かといって、まあ、例えば難しい数学の問題に取り組んで頭をフル回転させるというようなこととも全然違うと。もっと深い、私どもの根本的な心の向きとでも言うべきでしょうか。で、この思いと訳されている言葉についての説明で一つ忘れられない文章がありまして、かつてこの教会の牧師であった加藤恒明先生がマルコによる福音書を最初から最後まで説教なさった。それが全3巻の説教集になって残っております。で、そのマルコによる福音書のそれこそちょうど真ん中あたりに第8章33節に、サタン引き下がれと、あなたは神のことを思わず人のことを思っていると、そういう主イエスの言葉があります。弟子のペトロが主イエスに厳しく叱られた言葉ですね。あなたは神のことを思わず人のことを思っている。その前の思うってどういうことだろうかということを説明して、少し加藤先生の言葉を引用しますが、一つのことを思い続ける、自分の考えがいつも同じ方向を向くような思いを抱くということです。私どもが街を歩いている、鎌倉の海岸に立っている、ぼんやりしながらふっと自分の心に気づいたときに、自分の心はどこを向いているか。私どもが街を歩いている、海岸に立っている、ぼんやり歩いている、その時にふっと気づく、あれ、自分の心は今どこを向いているかなと。神のことを思っているのか、神のことを思わず人のことを思っているのか、自分の心の根本的な向きがどっちの方を向いているのかと。で、なぜこの加藤先生の説明が心に残ったかというと、これを読んだときにちょっとドキッとしたっていうことがあるかもしれません。ぼんやり鎌倉の海岸に立っているようなときにふっと自分の心に気づく、あれ、自分の心はどこ向いてるかなと。あれはむしろいきなり誰かからひょいと声をかけられて、今あなた何考えてましたかと、そう聞かれたらどういうことになるかと。 今あなたは何考えてました？お金のことを考えてました。人の悪口言ってました。情欲を抱いて他人の妻を見ていました。過去の栄光に浸っていました。いろんなことを私どもの心は思うんですけれども、その私どもの思いの向きが根本的にどこに向かっているか、神のことを思っているのか、人間のことを思っているのか、そのことについてこのローマの信徒への手紙第8章では、私どもの心の向きというのは根本的に2つの方向しかないんで、一つは肉の思いであり、それは死の道だと。もう一つは霊の思いであり、それは命と平和の道だと。しかし、それは決してあなたはどちらを選びますかと、ちゃんとした方を選ばなきゃダメですよなんて話じゃないんです。9節には、しかし神の霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉のうちにではなく霊のうちにありますと、そう書いてあります。で、この言葉については先週の礼拝でも触れましたが、神の霊が宿ってるか宿ってないか分かんないけれども、もし仮にいるとしたらっていう、そんな頼りない話じゃないんで、あなた方は霊のうちにいますと。なぜなら神の霊があなた方のうちに宿っていてくださるんだからと、そう言うべきだということを先週もお話ししました。事実あなた方のうちに神の霊が住んでいてくださるんだから、そうであればその人の心の向きが根本的に変わるんです。どんな時にも。それこそ私どもが街を歩いている、鎌倉の海岸に立っている、ぼんやりしながらふっと自分の心に気づいた時に、自分の心はどこを向いているか、ふと気づくと自分の心は命に向かっている、平和に向かっている。どんな時にも、どんな不幸に見舞われた時にも、例えば家族の葬りをしなければならないというような時にも、あるいは誰かと厳しい関係に立ってしまったというような時にも、けれどもふと気づくと私の心の根本的な向きはやっぱり命を見つめてるんです。平和を見つめているんです。それが神を信じて生きる者に与えられる根本的な祝福です。いつも心の一番深いところでは命と平和を見つめているんです。で、ここに平和という言葉が出てきます。霊の思いは命と平和ですと。神の霊を与えられ、神の霊がここに住んでいてくださるというその人間は、その心がいつも平和を見つめている。しかしこの平和って一体何だと。この平和と訳されている言葉は平安と訳すこともできる言葉です。平和じゃないと、平安だと、そのことを強烈に主張した人がいるという話をもしかしたら皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、しかし私はやっぱりここは平安じゃダメだと思います。平和と訳さないと。平安って訳しちゃったら大事なことが抜け落ちると思います。なぜかというと、平和の反対語は不和だからです。でもっと分かりやすく言えば、喧嘩してるかしてないか、敵か味方かと。で、ここで言う平和っていうのは、ただ心が平和である、平安である、穏やかである、心臓がドキドキしていないと、そんな話じゃないんです。誰かと争ってるか、それともその誰かと一緒にいて心が安らぐか、向こうは全然許してくれていないのに自分だけケロッとしてるなんて、そんな話じゃないんで、それじゃダメなんです。 このローマの信徒への手紙はすでに第5章で、私たちは神の敵だったんだと、そういう強烈なことを書いております。我々は神の敵だったんだと。ところが敵であった時でさえ、御子の死によって和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらですと、第5章10節にそう書いてあります。なぜ神の敵だったのか。私どもが罪を犯していたからです。その場合の罪というのは、あれやこれやの悪いことをするってことじゃないんです。そうじゃなくて、私どもの心の根本的な向きが、神のことを思わず人のことを思ってる、それをロマ書では神の敵と呼ぶのです。で、こういうことを考えますときに、私が必ず思い起こしますのは、森有正という人の言葉です。森有正、哲学者というか思想家というか、むしろ神学者と呼んだ方がいいとさえ私は思っておりますけれども、あるところでこの森有正先生が、アブラハムの生涯という大変その後有名になった講演をなさいました。で、その中でこういうことを言っています。人間というものは、どうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っておりますと。で、心の一隅って耳で聞いても分かりにくい言葉だと思いますが、その隅っこ、片隅って隅っていう字を書いて一隅ですね。心の片隅でも大事な片隅なんです。そういう心の一隅を持っております。醜い考えがありますし、秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますし、恥があります。どうも他人に知らせることのできないある心の一隅というものがある。そこにしか神様にお目にかかる場所は人間にはないんです。人間が誰はばからずして喋ることのできる観念や思想や道徳や、そういうところで誰も神様に会うことはできない。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでる、また恥じている、そこでしか人間は神様に会うことはできない。これは一度聞いたら忘れることができない言葉だと思います。あまりにも強烈で、逆においそれと説教の中で紹介することもはばかられるとさえ思うような言葉です。けれども、私はむしろ大げさでも何でもなく、ほとんど毎週礼拝のたびに、この心の一隅という言葉をどこかで思い出します。神様の前に出るとよくわかるんです。人間というのは誰でもそれぞれにこの心の一隅を持っている。自分だけが知っている秘密の場所です。問題はその秘密の場所が一番汚いんです。親にも先生にも言えない、妻にも言えない、夫にも言えない、親友にも話せない、一番恥ずかしいところだから。その心の一隅、そこでこそ我々は神様にお会いするんだ。それ以外の場所では神様は我々に会ってくださらないんだと。そのことが本当によく分かったときに、私どもはこの神の敵というローマの信徒への手紙の言葉の意味がよく分かるようになるんだと思います。私は神の敵なんだと。そのことを知って絶望しようって話じゃないんです。まさにそのような心の一隅で、神様の方こっちから見つめるなんて到底できないと思う、その心の一隅を けれども神様は見つめていてくださる。神が私を見つめていてくださる。敵であった時でさえ、巫女の死によって和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、巫女の命によって救われるのはなおさらです。だからこそ今は私どもの方からも、いつも心は根本的に神様の方を向いてるんです。神様、神様と、どんなに醜い心であったとしても、いやむしろだからこそ、神様、神様と、その名を呼ばないわけにはいきません。神の与えてくださる命と平和をまっすぐに見つめるんです。そういう根本的な心の向きを与えられるんです。で、今朝は6節の言葉に集中すると最初に申しましたが、だからこそその続きを読まないわけにはいきません。なぜかというと、その次の7節では、なぜならと、なぜ肉の思いは死で霊の思いは命と平和なのか、なぜならと理由を語ってるんですから、その理由を読まないわけにはいかないでしょう。ところがまたそこには難しそうな話が続きます。なぜなら肉の思いは神に敵対し、神の律法に従わないからです。従いえないのです。で、なぜここで律法なんて話が始まるんでしょうか。これがまた分かりにくいんです。で、実はこの律法ということはすでに3節にも同じ言葉が出てきて、3節、律法が肉により弱くなっていたために成し得なかったことを神はしてくださいました。律法って何でしょう。そのことについてすでに第7章を読んだときに割と丁寧に学びました。律法というのはもちろん人間が勝手に考え出したものではありません。神様がくださったものです。で、その代表は毎週礼拝の最初に唱えている十戒でしょう。私があなたの神なんだと。私があなたをエジプトの奴隷状態から救い出したんだと。そういう十戒を毎週唱えながら私どもは神の愛を確かめ直しているんです。私があなたをこんなふうに愛したんだから、だからあなたはこういうふうに生きるんだと言ってるのは、十戒こそ、あるいは律法こそ、神に愛されたものが命と平和に生きるための道しるべであります。けれども問題は、律法が肉により弱くなっていたために成し得なかったことがあると、そう書いてあります。律法が肉により弱くなるってちょっと分かりにくい言い回しですが、例えばある人はこの3節を言い換えて、人間の罪が、律法を無力にしてしまったんだと、人間の罪が律法を弱体化させたんだと、そう言い換えています。神との間に平和を作るための律法が、けれども罪人の手にかかると変なものに変わります。その結果、律法にはできなくなってしまったことがある。何ができなかったんでしょうか。一生懸命律法を守ろうと、決まった通りに生きようと、ところがどんなに頑張っても逆に命が見えない、平和が見えない。そのことがことにこの手紙を書いた伝道者パウロにはよく分かったんだと思います。先ほど森有正の言葉なんかを紹介しましたけれども、私どもは皆他人に知られるわけにはいかない心の一隅を持っていると、そういう心の一隅なんていう言葉を聞きますと、まず私どもはいろんなあれやこれやの悪いことを考えると思います。 殺したり姦淫したり盗んだり、隣人のため隣人について偽証したり。ところが律法を大事にする人たちっていうのは、そういう掟はまずは一通り守るんです。ことにこの手紙を書いたパウロという人は、私は律法の行いについては非の打ちどころがなかったんだと、小さい頃から完璧な生活をしてきたんだと、そう言い切っています。事実その通りだったんでしょうと。神の律法に照らし合わせて完璧な人生を作ってきた。けれども問題は、その完璧な人生の中で平和が見えないんです。人間というのは、自分が正しければ正しいほど深刻な罪を犯すものだと思います。で、森有正の心の一隅という言葉にこだわるようですけれども、私個人のことを考えても、自分の一番汚いところ、それはもう本当に自分でも死にたくなるぐらいうんざりするようなことはたくさんあるんですけれども、私のうちにある律法主義者の罪、ファリサイ派の罪はどうしようもないほどだと思います。それは繰り返しますが、最初はあくまでも心の一隅なんです。どうしてこの人こんな簡単なことも分かんないんだろう、どうしてこの人時間も守れないんだろう、どうしてこの人こんなに愛がないんだろうと、どうしてあの人はあんなに心が狭いんだろうと、実はそう思っている自分が一番心が狭いんですが、自分が正しければ正しいほど、いつの間にかその心の一隅が顔に出る、態度に出る、言葉に出る、行いに出る。そこでふっと気づくんです。私どもが街を歩いている、鎌倉の海岸にぼんやり立っている、そういう時にふっと自分の心に気づいた時に、自分の心がどこを向いているか、命と平和を見つめているのか、それとも死を見つめているのか。この手紙を書いたパウロという人は、そのことが誰よりもよく分かったのかもしれません。一生懸命律法を守れば守るほど、自分が正しくなれば正しくなるほど、でも自分の心は命を見つめてないじゃないか、平和を見つめてないじゃないか、そんな私どものために、御子キリストは死んでくださったんだと、そのことを3節の後半ではさらにこう語っていきます。律法が肉により弱くなっていたために成し得なかったことを神はしてくださいました。つまり神は御子を罪のために、罪深い肉と同じ姿で世に使わし、肉において罪を処罰されたのです。それが今日から始まる受難週において心に刻むべきことです。今週月曜日から金曜日まで、毎日受難週の祈祷会が行われます。一度でもいい、二度でもいい、主の苦しみを覚えて、教会の仲間たちと共に聖書の言葉のもとに立つという、受難週の心を大切にしていただきたいと心から願います。主イエスキリストは十字架につけられました。人間が神の一人子を十字架につけたんです。殺したんです。それはしかし、いかにも悪そうな、誰が見ても極悪人だというような、そういう人たちが寄ってたがってイエス様をいじめたなんて話じゃないんです。そうじゃなくて、 むしろ当時の社会で考えられる限り一番正しい生活をしていた人たちが先頭に立って、そして神の律法の名において主イエスを裁いたんです。それをローマの信徒への手紙は肉って呼んでる。肉って何かと、肉なんて言いますと、例えばいわゆる肉欲、性欲なんてことを考えますけれども、そんな話とは何の関係もありません。あるいは肉体的な健康だけでなく精神的にも豊かな生活をしましょうねなんて、そんな話じゃないんです。肉とは何かと、さらに進んで8節を読むとこう書いてあります。肉のうちにあるものは神に喜ばれることができません。何気ない言葉ですが、悲しくなってくるくらい深い意味を持つ言葉だと思います。肉のうちにあるものは神に喜ばれることができません。あるいは別の翻訳をすると、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができませんと。口語訳とか、あるいはその前の文語訳とか古い翻訳はむしろそう訳すことが多かったと思います。神を喜ばせることができないと。そこでまたふっと自分の心を見つめるんです。街歩いてる、鎌倉の海岸に立ってる、ぼんやりしながらふっと自分の心に気づいたときに、自分の心はどこを向いているのか、神に喜ばれたいのか、神を喜ばせたいのか、それともそうではなくて自分を喜ばせたいのか。ある聖書学者はこの肉という言葉を説明して、自己中心癖と訳しました。言い換えました。英語の本でエゴティズムっていう私の知らない単語が出てきた。エゴイズムならわかるけど、エゴティズムって一体何だと。自己中心主義かなって辞書引いたら、自己中心癖って書いてありました。なるほどと。そうか、そういうことかと驚くほど納得しました。肉とは自己中心癖だと。癖ってのはつまり、癖ってのはつまり、それこそ根本的な心の傾きのことでしょう。肉とは自己中心癖だと。なぜかといえば、肉にあるものは自分を喜ばせることしか考えないんです。神に喜ばれるかどうか、そんなことはどうでもいいんです。自分を喜ばせたいんです。いつだって自分が、自分が、自分が、そうやって自分を喜ばせるために人を殺したり、姦淫したり、盗んだり、隣人について偽証したり、けれどもまた他方でただ自分を喜ばせたいがために、どうしてあの人はあんな愛がないんだろうと、どうしてあの人はあんなに心が狭いんだろうと、どうしてあの人は、どうしてあの人はと言いながら、いかにも自分が一番正しいような顔をしながら、実は自分を喜ばせたいだけなんです。ただそれだけなんです。肉の思いは死です。本当にそうなんです。けれどもそんな私どもがキリストの十字架の前に立たされます。ローマの信徒への手紙第15章の3節にも、キリストもご自身を喜ばせようとはなさいませんでしたと、そう書いてあります。キリストもご自身を喜ばせようとはなさいませんでした。この方が十字架につけられたのは自分を喜ばせるためではなかったんであります。なの当たり前だろうと思われるかもしれませんが、私どもはこの方の前に立ちながらどうしようもなく悲しくなってきます。いつまでたっても自分を喜ばせたい、 そんな私どもなんです。そんな心の一隅をも包み隠さず、私どもは主の十字架の前に立ちます。あなたの心はどこを向いてるんだいと、主イエスの声が聞こえてくるかのようです。あなたの心はどっち向いてるんだいと、誰を喜ばせたいんだ。けれどもその主の御声が聞こえたとき、すでに私どもは肉のうちにはおりません。神の霊が、あるいは旧説の後半の表現で言えばキリストご自身の霊が、私どもの心の向きを根本的に変えてくださるのです。街を歩きながら、ぼんやり海を眺めながら、あるいは台所に立ちながら、ふと気づくと、やっぱり自分の心は命に向かっている、平和に向かっている、神との平和を見つめている。主の十字架の前に立ちながら、いつの間にか私の願いは神に喜ばれること、神に愛されること、ただそれだけだと、そのような受難週の歩みを神の霊が作ってくださるようにと、教会の祈りを一つに集めたいと願います。お祈りをいたします。私どもの罪のために十字架につけられた御子イエスのお姿を仰ぎつつ、今ここでもあなたの聖霊が私どもの心の一隅に住まいを定めていてくださることを信じます。いつまでたっても自分を喜ばせること、ただそのことばかりを求めている私どもですが、神の聖霊に助けられて命を見つめることができますように、平和を見つめることができますように、主イエスよ、私どもはあなたにお会いしたいのです。どうかあなたの霊を私どもの心にお与えください。主の御名によって祈り願います。アーメン。